説教、私たちは神からの霊を受けた。コリントの信徒の手紙第1、2章の10節を開いてください。それで今コリントの信徒の手紙1章、2章、これから3章と読み進むんですけども、ちょっとガイダンスのような話をします。今日の箇所もちょっと読みづらい面もあると思いますので、皆さんのお導きになればと思ったと思うことを話したんですけども、今テーマは信仰において成熟するっていうことなんですね。でこれはとっても大切なテーマで、この新約の中にもいろんな角度からイエス様ご自身、またパウロはじめ使徒が信仰において成熟するということ、成長するということを語っているんですけども、いろんなことを本当に何回修行会をやってもいいようなテーマなんですけども、いろんな角度からこれについて考えられると思うんですね。で皆さんも信仰成長とかそういうことで受け止めていると思うんですけども、例えば祈りにおいて成長する、から感謝において成長する、神様に対する感謝、また兄弟姉妹から何かしてもらった時の感謝の仕方、感謝の心ですね。それについても成長ということがあると思います。それから何よりもこのクリスチャンとしての自分自身の何て言えばいいのか、品性というか、キリスト教倫理を身につけたものとしてのこう奥深さ、謙虚さにおいて成長するということも、もう永遠のテーマのような大事なことで、いろんなことが信仰において成熟するって、この2章の8節にその言葉出てくるんですけども、別な言い方をすると、信仰において完成された人とか、あと信仰において大人である人とかっていう言葉なんですけども、それで今私が言いたかったことは、この今日の10節から16節においても、今何回も修行会ができると言ったでしょ。だけどパウロはもうこの一点を知りなさい、信じなさいっていう、そのワンポイントを示してくれてるんです。祈り、感謝、自分の品性って言ったら、本当にこの聖書の中でもたくさんの言葉が費やされてる中で、この一点に集中したら、あなたは受洗を受けた次の日からでも信仰において成熟します、大人になります、完成します。逆に信仰生活が20年であっても30年であっても、この一点について欠けがあれば、十分であれば、あなたは信仰において幼子、信仰において成熟していない人ですということになるんですね。だから本当にありがたく、今日ちょっと読みづらい、分かりにくい面あるかもしれませんけども、パウロ一点に絞って、一点において全てを総括するような、包括するようなことをありがたくも語ってくれているので、そこをきちんと受け止めていただければ、今日から信仰において成熟した人に聖霊の力によって私たちはなれます。そういうことをパウロが語ってくれているのだということを受け止めていただきたいと思いますし、そのことが伝わるようにこれから説教したいと思います。で中に入っていくんですけども、それでこの言葉の中にですね、11節は少しちょっと哲学っぽい言い方なんですね。なんか言葉をこねくり回して理屈を言ってるような言葉。それから16節には旧約聖書が出てくるでしょう。でここから分かることは、 まあ、明らかに哲学っぽい言い方をこのギリシャのコリントでしてるっていうことは、アテネ、ソクラテス、プラトン、アリストテレス、まあ、そこからまだ600年か500年しか経ってないですよね。だからこのコリントにもそういう哲学的な頭脳を持っている人たちがクリスチャンになってきてたんです。だからまあこのちょっと十一節の理屈っぽい言い方後で説明しますけども出てきたり、それからギリシャにテサロニケも含めてこのコリントもユダヤ人たちがまあシナゴーグ礼拝堂を作って離散してきてましたので、このコリントにもユダヤ教から改宗したクリスチャンがいたので、パウロは、まあ、そのことも踏まえてこの16節のように旧約聖書を引用して、なんとかその元哲学好きな人にも元旧約聖書を熟読していた人たちにも伝わるようにっていう配慮の中で、まあ、こういうことできたっていうのは、まあ、本当に聖霊の導きでパウロがこのコリントで書き綴ったっていう証拠だと思うんですけども、そんな奥深い内容でもあるんですけども、どんなことが書いてあるか読んでいきたいと思います。301ページ下の段、コリントの信徒のため第1、2章の10節。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。でちょっと分かりにくいのは、パウロはこの1章2章で一般論的な言い方にしてるんですね。で3章になってるとあなた方ってなります。あなた方成熟してますかって言い方なんで、もうちょっと心に響くんですけども、私たちはっていうなんか言い方をしているので、私も含まれるんでしょうかって感じで皆さんも聞いてるかもしれませんけども、含まれます。ただこの十節に書いてあることは成熟したクリスチャンが該当するようなことが書いてるんですね。私たちがもし神の御心に沿って成熟した信仰を抱いているならば、神の霊によってそのこと、つまり人の心に思い浮かびもしなかったことが心に収められるようになります。でも端的に人の心に思い浮かびもしなかったということは、この罪人のためにイエス様が十字架にかかり3日目に蘇ってくださいました。そして悔い改める者に、永遠の命、復活の力を与えてくださって永遠の命を与えてくださったということを、神が霊によってそのことイエス・キリストの福音を明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の神さえも極めます。ここのところは成長したクリスチャンについて書いてるんですけども、まあ、どこがワンポイントになってるかってことは後で まとめ直しますので、ここももうワンポイントを示されてるんですけども、でもこれもだから成熟した信仰を持ってる信仰者としてありがたいことですよね。神の深みさえも極めますって書いてるんだけど、普通私たちは自分の知識が足りないなとか、もっと勉強しないといけない、まあ、この時には本を読まないといけないなとか、勉強しないといけないなとか、まあ、これ分かんないなっていうふうに言ってるんですけども、ここではパウロは霊は一切のこと、全てのこと、まあ、今戦争とか環境問題とか本当に私たちには解きがたい問題も抱えている人類、また私たちありますけども、 その解決をも神様は示していてくださるっていうことです。まあ、今その解決が示されてないかもしれないけども、一切のことを神様の深み、神が今21世紀の戦争についてどう考えなっているのか、環境保全についてどう考えなっているのか、きっと神様をお示しのこと何か考えてらっしゃると思うので、その深みをも霊の力によって、まあここはあの鍵括弧みたいなちょんちょんとついてる霊って書いてますから、聖霊って皆さんも考えていただいていいです。あの聖霊によってそのことが明らかになり、イエス・キリストの十字架と復活が明らかになり、私たちが人生で知るべき一切のことは明らかになり、また私たちが粘り強く神様の深みを捉える人生を送ることができますということが書いてあります。で、次にさっき言ったちょっと哲学っぽい文章が11節、人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか、同じように神の霊以外に神のことを知る者はいませんって、なんか当たり前のような堂々巡りのような文章が書いてるんですけども、まあこれもパウロが言いたいことのポイントになるんですけども、人間はまあその霊、知性、まあ考え方において、あのその自分を知るわけですよね。人間は人間の、ここは精霊じゃなくって、まあ、人間の持っている魂っていうか、そういうものを持って人間のことを知っているわけです。また、まあ、神様は全てをご存知ですけども、あの神様はあの神の霊においてあの神のことが知られますっていう、なんか当たり前のことを書いてるんですけども、これをすごく分かりやすくあの言い換えると、まあ、ここだけは、ね、皆さんの説教の中で残ると困るんですけども、分かりやすい言い方をすると、お豆腐屋さんはその職人魂と経験を持ってお豆腐屋さんのことを理解しますっていう、そういうことを言ってるんです。まあ当たり前でしょ。豆腐屋さんの苦労っていうのは私たち、まあ、まあ少しはあの話してもらえれば分かるかもしれないけども、あの お豆腐屋さんにしか分かんないんですよね。その職人魂と長年やってきた経験を持って、お豆腐屋さんならば、まあ、若干やり方は違うかもしれないけども、他の別のお豆腐屋さん あの苦労とかいろんなことが分かります。ただそれを言ってるだけなんです。まあ、でもこれちょっと信仰の世界で今あの引き戻しますけども、決してあの難しいことをこの10節で言ってるわけじゃないんですけども、まあ、ポイントはその人間が人間を理解することと神の霊を持って神のことをって、ちょっとそこが並べられているというかポイントなんですけど、それは後にちょっと説明します。12節のところで、私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました、それで私たちは神からの恵みとして与えられたものを知るようになったのです。これもあの信仰が成熟した人についてあの言ってるんです。で、あの11節との違いがちゃんと私たち理解しないといけないんですけども、11節では何と言ってました？お豆腐屋さんのことはお豆腐屋さんしか知らないというふうに言ったんですけども、だから本来、まあ、どの職業であれ人間は、まあ、その良心というか霊性というかそういう、まあ、ものを持ってしても人間のことしか分からないんでしょうというふうに書いてあったんです。まあ、それ一つの常識ですよね。でところがここでは、私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました、それで私たちは神からの恵みとして与えられたものを知るようになったのです。だからイエス・キリストがお現れになっ って私たちに救いの手を差し伸べてくださって、私たちの罪を知らしめ、悔い改める者に対して神の恵みを与えられたということを知るようになったって書いてあることは、その前の11節で書いてあった神の霊以外に神のことを知る者はいなかった状態から今や解放されたんです、ね、だから神様のことは神様のこと、人間のことは人間のことって全く交わらなかったものが今本当に知性もなく自分のことしか考えられてないような人間の中にキリストを使わせてくださって、そこでキリストを信じるものとされた時に神様の領域に、もちろん聖霊の導きですよ、謙虚さを持ってですよ、アダムとエヴァがリンゴの木に手を出そうとしたようなそういう不作法な神なる力を自分のものにしよう、善悪のものを奪い取ろうというそういうやり方じゃなくって、本当に謙虚にいつもイエス様と共にいてくださいっていうのは謙虚さを持つならば神の領域というか、神の恵みに受け取ることができますよ、できるようになりましたということが、本当にこれは感謝すべきことだし、私たちはその点において、そこがワンポイントなんですよね。その受け取りに関して心開かれなさい、目覚めたものとなりなさいということがパウロのワンポイントレッスン、そこにおいて目が開かれるならばあなたは成熟した、信仰において成熟したものになりますっていうことなんですね。そこからだから、そこのワンポイントをきちんとやって祈りとか感謝とか聖書全体においてより詳しくなるとかってことが始まればいいと思うんです。その最初のところ抜けてたら全然意味がないということをパウロは言いたいんだというふうに思います。で、でそうして神様から霊をいただくと、十三節以下のように、そして私たちがこれについて語るのも語れるようになります。具体的に言えば説教したり御言葉の証しをしたりできるようになるということですね。語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊に教えられた言葉によって語る、霊の言葉によって言いますということは、霊の言葉、霊によって聖霊によって語れるようになります。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。自然の人は神の霊に対する事柄を受け入れません。その人にとって愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できる感じです。これも当たり前のこと書いてるんですけど、自然の人っていうのは、イエス・キリストに出会う前の人、また出会っても悔い改めに至らない人、そういう人は神に属するものを受け入れないわけですよね。キリストのが十字架に作られたことを愚かだというふうに思ったりするわけです。そういうふうに なりませんように、神の霊を受け取って神の霊に導かれるものとなりなさいということです。で、本当にありがたい感謝の文章がつくんですけども、十五節のところ霊の人は、これがこの場合聖霊というんじゃなくて、その霊的、聖霊に目覚めさせられた霊的な人間、すなわち信仰において成熟した人は一切を判断しますと。で、同時にかつその人は誰からも判断されたりしません。これもちょっとあまり面白くなさそうな文章なんですけども、じっくり味わってみると、これほどありがたい言葉はないというふうに思います。で、さっき言ったように、21世紀にも問題になっている難問のことを挙げましたけども、すぐに解決するかはどうか難しいですけども、信仰に成熟した人は一切のこと、 あらゆること、自分の悩み、家族の問題、世界全体が抱えている問題について判断ができるというふうに書いてあります。まあ、あまりクリスチャンが混乱になりすぎてはいけないとは思いますけれども、私たちはでも判断できます。待たないといけないかもしれないけれども、神様が回答をくださいます。個人のことにおいても、家庭のことにおいても、世界のことにおいても、そういう姿勢が信仰において成熟した人の姿勢ですよということですね。それから、まあ、気の弱い人間にとって、私も気の弱いところのある人間かもしれませんけれども、誰からも判断されません。まあ、特にここで言ってるのは、あの信仰において成熟していない人、自然の人から判断されない、これありがたい言葉じゃないですか。私たちが思い悩んだりするのは人から批判されるからでしょ。人からどう思われてるかっていうことに揺さぶられる時に、私たちはまあすごく動揺したり気に病んだり、まあ、心病んでしまうわけですね。だけどその人は誰からも判断されない。なぜなら自然の人、キリストにまだ出会ってない、比べてない人がいくらどんなことを言おうが、それは神の目から見れば、またキリスト教的に考えれば愚かなことなんですね。まあ、これ的に役に立つことを、正しいことも言ってるかもしれないけども、ただそういう批判とか悪口とか妬みの言葉とか、そういうものは正しい判断じゃないから無視していいよって、気にすんなって、あなたはだって自分で判断できるからですって書いてるでしょ。例の人は一切を判断するから、そっちの方を中心にやっていきなさいということです。最後は、自分は旧約聖書をよく知っている人っていうふうに思っている人にパンチを食らわせるようにパウロはまとめを語ります。16節、誰が死の思いを知り死を教えるというのか、しかし私たちはキリストの思いを抱いています。まあ、だからコリント教会はいわゆるこの時に哲学に通じていたり、ユダヤ教の神学に通じている人たちがいるんですけども、かえってそういう人たちが教会成長のネック歯止めになっていたんですね。でもパウロはちゃんと聖書を読みながらそういう人たちにも改心して教会形成に加わってほしいというふうに思ったんですけども、ここも聖霊に導かれてキリストに出会った者として、旧約聖書の理解が示されているんですけども、誰が死の思いを知り誰が死を教えるというのかっていうのは、これイザヤ書の言葉ですけども、これ反語疑問文なので、答えはまた旧約聖書における答えは誰もいないってことなんですね。神の思いを御心が分かる者は誰もいないし、だから神様に教えることのできる人なんか誰もいないって、まあ、当たり前のこと書いてるんですけども、まあだから旧約聖書の言葉としてはまあ謙虚になりなさいっていうふうな教えだったのかもしれませんけども、パウロはこの言葉、ユダヤ人のよく知ってる言葉、答えは誰が死の思いを知っていますか、知っていませんが、これまでキリスト以前の正しい答えでした。だけど、しかし私たちはキリストの思いを抱いていますと書いてあるでしょ。キリストって神でしょ。このキリストの心が私たちの内側にあるっていうんですよ。キリストが住んでくださる、私たちの貧弱な魂の中に住んでくださっているから、 主の思いを知っていますかって聞かれた時に、御心ならば、聖霊の導きならば、私はまあその一部かもしれないけれども、知っています、知っているものとして礼拝します、神を拝みます、隣人を愛しますっていうふうなことを言ってるわけですね。だから旧約聖書を踏まえながらも、それを大きくジャンプするような、乗り越えるような教えがキリストにおいて私たちのものになったということをパウロは教えてくれています。もう一度最初に戻りますけれども、クリスチャンの信仰成長セミナーっていうのはいろいろあるかもしれません。本当に10日間合宿とか、3年間連続の主要化しましょうとかっていうふうな、クリスチャン成長セミナーとかってあって、ああこれ自分もそれ参加しないとダメなんじゃないかなっていうふうに思われるかもしれませんけども、そういう必要ある、参加してもいいですけども、必ずも必要じゃない。この説教の30分間で皆さんはそのことが理解されるように導かれました。キリストにおいて成長する、神の御前に成長するということは、神の霊をただで受けることです。それができたらもう私たちはぐっともう180度転換するように成長していくことができます。残念ながらコリントの教会はなかなかそこが分からなかった人たちがいたということが問題だったのでしょう。でも謙虚に私たち、じゃあ香川教会自分も含めてそのことがちゃんと受け止められているかっていうと、そうでもないかもしれないので、もう一度この御言葉の前に悔い改めの心を持って、神様によって成熟させられる信徒になるように導き合いたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストに父なる神を主の皆を賛美いたします。主よ、どうかこの茅ヶ崎香川教会の兄弟姉妹、また求道者の皆さんが聖霊の力を受けるものとなることができますように、あなたが私たちの心を目覚めさせ、全く新しい人生を歩むものとさせてくださいますように導いてください。この1週間も神からの霊の力、恵みによって生きるものとなることができますように、この祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。